セカンドブレインとは何か。
セカンドブレインという概念は、ここ数年頻繁に語られていますが、
特定のノートアプリやツールのことだと誤解されることがよくあります。
実際には、セカンドブレインはどの製品でもなく、
個人の知識を組織する方法論のことです。
それは、あなたの脳が抱えきれない内容を受け止める、外部の信頼できる、
検索可能な情報システムを指します。セカンドブレインの中核的な前提は、脳の得意技は保存ではなく思考だということです。保存は外部システムに任せ、脳は理解、判断、想像を担当します。細部をすべて覚える必要はなく、それらがどこにあり、どう索引するかだけを覚えればいい。こうして注意と作業記憶が解放され、本当に考える必要のある問題に集中できます。資格あるセカンドブレインは、少なくとも3つの条件を満たします。第一に信頼性、そこに保存された情報は気軽に失われず、その完全性を信頼できます。第二に検索可能性、必要な時、妥当な時間内にどんな内容も見つけられます。第三に組織性、情報は積まれるのではなく一定の規則で並べられ、組み合わせて再利用できます。セカンドブレインを理解するには、普通のノートとの違いも区別すべきです。普通のノートは現在を記録し、セカンドブレインは未来に使えます。普通のノートは、その時何が起きたかに答え、セカンドブレインは、将来どう呼び出すか、に答えます。将来どう使うか、から逆算して記録方法を設計し始めた時、あなたは本当にセカンドブレインを築いているのであって、もう一つのブックマークではありません。なぜ外部記憶が必要なのか。人間の作業記憶の容量は非常に限られています。
心理学研究では一般に、人が同時に能動的に処理、記憶できる情報単位は7つ程度とされています。この先天的な制限から、情報量が域値を超えると思考は鈍り、誤りが増えます。外部記憶の存在意義は、脳の負荷を軽くし、すべての情報を処わせないことです。容量に加えて、記憶は歪みます。細部の記憶は時間とともに徐々に曖昧になり、変形し、無意識に再加工されることさえあります。要点を覚えたつもりでも、実際には歪んだバージョンを覚えているかもしれません。外部記憶は文字や画像、構造化された形で固定されるため、この歪みに対抗し、事実のアンカーになります。現代人の情報入力量は、かつて喉の時代よりもはるかに多い。業界レポートは数千字、講座は数十回、プロジェクトは数十の文書。すべてを脳だけで記憶し関連づけるのはほぼ不可能です。セカンドブレインは、覚えることと考えることを分離します。覚える作業はシステムに、考える作業は自分に。これは認知資源の最も合理的な分担です。さらに重要なのは、外部記憶が思考の成果を増幅することです。人の思考はその場で利用できる情報に制限されます。体系化された外部記憶があれば、必要な時に何年も前の記録や別分野の内容を呼び出し、思考をはるかに大きな情報基盤の上に築けます。あなたの認知はゼロから始まるのではなく、自分自身の過去の蓄積の上に立つ。これがセカンドブレイン最大の価値です。セカンドブレイン構築の4つの礎石。セカンドブレインの構築は、ソフトウェアをインストールするほど単純ではありません。捕獲、組織化、抽出、検索という4つの礎石が必要です。この4ステップは完全な閉ループを構成し、どれも欠かせません。捕獲だけで組織化しなければシステムはゴミ捨て場になり、組織化だけで抽出しなければ情報は理解にならず、抽出だけで検索しなければ成果を呼び出せません。第一の礎石は捕獲。価値ある情報を遅滞なくシステムに入れることです。捕獲は早く軽く、理想的にはワンアクション、良い観点を見たら数秒でシステムに保存します。 捕獲のハードルが低いほど価値ある情報を逃しません。多くのツールはワンクリック保存に対応しており、この段階の真髄はタイムリーに保存する習慣を育てることです。第二の礎石は組織化。情報に置き場所と規則を与えることです。組織化は明確な分類、命名規則に依存し、すべての情報が自分の場所を見つけられます。組織化は見た目をきれいにするためではなく、将来の素早い位置特定のためです。適切に組織化されたシステムは、検索効率の土台です。第3の礎石は抽出。生の情報をあなたの理解に加工することです。原文の抜粋は第一歩に過ぎません。本当に価値があるのは、自分の言葉で言い換え、要約し、既存の知識と結びつけた産物です。抽出の過程自体が学びであり、抽出の産物こそ、本当に再利用可能な知識資産です。第四の礎石は検索。必要な時に情報を取り戻せることです。検索は検索ボックスだけではありません。閲覧経路、関連推薦、定期的な振り返りなど、様々な方法を含みます。検索できないシステムは、どれだけ保存しても型なしです。4つの礎石は噛み合い、セカンドブレインの入力から出力までの完全な回路を形成します。プロフェッショナル分析、外部記憶の交易と境界。外部記憶はどれほどの交易をもたらすのか。認知科学の視点から定量的な試算をします。広く知られた心理学的結論として、人間の作業記憶容量はおよそ4から7チャンクが上限で、この範囲を超えると処理能力は著しく低下します。同時に3つの情報点を頭の中で関連付ける必要があると仮定すれば、漏れはほぼ避けられません。関連する認知研究のサンプル推定によると、情報を外部化した後、知識労働者の有効記憶容量は1桁以上拡大できます。外部システムはチャンク数に制限されず、検索経路が適切に設計されていれば、ほぼ無限の情報を索引できるからです。これこそ、記憶をシステムに外注することが専門職の基礎能力とみなされる理由です。しかし、外部記憶には明確な境界があります。第一に、理解の代替にはならない抽出と内化を経ずに保存された情報は、場所を変えたコレクションに過ぎず、能力になりません。第二に、メンテナンスに依存するシステムは継続的な組織化と更新を必要とし、放置されたシステムは劣化します。第三に、思考の代替にはならない情報を検索しても問題は解決せず、最終的な分析と判断は依然としてあなたの脳が必要です。交易と境界を合わせると実用的な結論が得られます。セカンドブレインは保存でき、検索でき、再利用できる客観的情報、資料、事実、方法、ひらめきの担い手に最も適しています。反復練習で沈殿させなければならない深い内化を必要とするスキルには向きません。この役割分担がセカンドブレイン設計の基本根拠です。実行チェックリストは以下の通り。第一段階、毎日開くツールを一つ担い手として選び、複数を同時に維持しない。第二段階、統一された捕獲入り口を設け、保存動作を10秒以内に。第三段階、行動またはテーマで情報を組織し、予測可能な命名規則を添える。第四段階、毎週の抽出、整理と毎月の全体振り返りを予定に組み込む。継続すれば、外部記憶は本当にあなたのセカンドブレインになります。パラメソッド、行動で情報を組織する。情報を組織する古典的方法は多くありますが、ここでは最も実用的なパラを紹介します。個人情報システムをプロジェクト、エリア、リソース、アーカイブの4領域に分けます。この方法のユニークさは、テーマではなく、情報とあなたの行動の関係で組織することです。プロジェクト領域には、 明確な目標と締め切りを持つタスクを置きます。書いているレポート、準備中の旅行、進行中の副業など。プロジェクト領域の情報は現在の行動に直接使え、優先度が最も高い。プロジェクト終了後、関連資料は他の領域へ移行し、プロジェクト領域自体はすっきり保たれます。エリア領域には長期的な維持が必要な責任範囲を置きます。健康、財務、キャリア開発、家族関係など。エリアに締め切りはなく、継続的な投資が必要です。エリア領域は長期に維持する情報を記録し、プロジェクトより安定しており、システムで最も生命力のある部分です。リソース領域には、興味はあるが当面の行動がないテーマを置きます。人工知能、ライティング技法、料理レシピなど。リソースはテーマごとに蓄積され、いつでもプロジェクトに呼び出せます。アーカイブ領域は完了済みで活動していない内容を収め、将来の参照用に保持します。4領域が情報のライフサイクル全体をカバーし、新しい情報はどれもすぐに居場所を見つけられます。パラのもう一つの利点は、移行コストが低いことです。複雑なタグ体系に依存せず、4領域で大多数の情報を収容できます。ノートツールを乗り換える準備ができたとき、パラの構造はそのまま持ち運べます。その力は単純さと安定性からきます。組織方法が単純なほど、長期に続けやすいのです。プログレッシブ、サマリゼーション、情報を消化可能にする。多くの人のセカンドブレインは、一度も本当に消化されていない原文抜粋で埋まっています。これを解決する技術がプログレッシブ、サマリゼーションです。中核的な発想は、情報を階層的に処理すること、原文は一度だけ保持し、異なる振り返りのタイミングで層ごとに要約と強調を追加し、繰り返し触れる中で徐々に吸収していきます。この手法には4つの層があります。第1層は原文そのもの。完全に保持します。第2層は重要文の太字。読書中に最も価値ある部分をマークします。第3層はハイライト要約。振り返り時に自分の言葉で段落全体の中核を要約します。第4層は実行要約。この情報の実際的な意味と取れる行動を抽出します。各層の加工は一括ではなく、異なる時点で行われます。初読時は太字だけ。数日後に振り返りでハイライト要約。次に応用が必要な時に実行要約。時間を空けるこのやり方は、感覚反復の原理を利用し、接触のたびに理解を深めます。初読時に慌てて加工を詰め込むことはありません。プログレッシブ、サマリゼーションの価値は、情報を収集することを、情報を消化することに変える点です。同じ内容が何度も加工されると、他人の言葉から、あなた自身の思考の素材へと変わります。引用や応用が必要なときは、高い層の要約を直接使い、毎回原文に戻る必要はありません。この過程が、セカンドブレインを倉庫から脳へ変える鍵の一歩です。検索回路、保存したものを取り出せるようにする。セカンドブレインの成否は結局、検索にかかっています。保存は容易でも取り出しにくいシステムは、どれだけ豊かでも失望させるだけです。信頼できる検索回路を築くには、単一の検索ボックスにかけず、いくつかの補完的な方法を同時に使う必要があります。一つ目の方法は検索。前提は情報が合理的に組織され、命名が一貫していることです。そうすればキーワードが命中します。検索は、何を探しているかわかっている、場面、特定の概念や文書などに適します。命中率を上げるには、保存時に正確で一貫したキーワードを使います。二つ目の方法は閲覧。分類構造に沿って階層的に入っていき、おおよそどこにあるかわかる場面に適します。パラの4領域構造、テーマ目録、 索引ページはすべて閲覧経路です。閲覧は関連するが思いつかなかった内容を発見できる利点があり、速度は組織の明確さに依存します。三つ目の方法は振り返り。定期的に古い情報を再訪し、作業記憶に再び入れることです。振り返りは検索だけでなく、眠っている知識を再活性化し、新しい関連を発見させます。週次、月次の振り返りはシステムの活力を保つ最も効果的な手段で、多くの好業績者が欠かさない習慣です。三つの方法は互いに補完し、完全な検索回路を形成します。回路を設計するときの検証基準は一つ、任意の情報に5ステップ以内で到達できるか。できないなら、組織か命名を改善する必要があります。5ステップ到達を目標にすれば、セカンドブレインは常に使用可能な状態を保てます。ツールから習慣へ、セカンドブレインの日常運転。多くの人は、セカンドブレインを構築した後、熱意が冷め、数ヶ月で放置します。鍵はツールではなく習慣です。セカンドブレインが回り続けるには、壮大な計画ではなく、いくつかの小さな日常動作が重要です。これらの動作を習慣にすれば、システムは日々あなたに使えます。最初の習慣は毎日捕獲。毎日、保存価値のある情報に出会ったら、その場で10秒以内に保存します。捕獲の要訣は、先に保存、後で整理、情報を失わないことを最優先し、整理は後で時間を作る。毎日捕獲すれば情報の流れの連続性が保証され、面倒だからと保存を諦めることがなくなります。二つ目の習慣は毎週整理。毎週決まった時間に、受信箱と今週の新しい情報を処理します。分解、分類、抽出、索引更新。週次整理はシステムの秩序を防ぐ重要な防衛線です。一回の整理は20から30分で済みますが、システム全体を健康的に動かし続けます。三つ目の習慣は毎月振り返り。毎月1から2時間かけて全体を点検します。今月何を保存したか、何を呼び出したか、どの領域が最も活発か、どの内容がもう古いか。月次振り返りはシステムの健康診断であると同時に、システムとの対話でもあります。方向を調整し、システムを常に現在の目標に使えさせます。この3つの習慣が、セカンドブレインの日常運転メカニズムを構成します。どれも大きな時間を必要とせず、しかしシステムが長期に生き残るかを決定します。覚えておいてください。セカンドブレインは作るものではなく、使うものです。毎日使われる単純なシステムは、丹念に構築されても誰も訪れない華麗なシステムよりはるかに借ります。よくある質問。質問、セカンドブレインにはどのツールがいいですか？回答、絶対に最良のツールはなく、あなたに最も合うツールがあるだけです。選ぶときは3つの基準、毎日開く、保存が早い、検索とリンクに対応を抑えます。まず長期に使い続けたいツールを選び、エネルギーはツールの入れ替えではなく方法と習慣に注ぎます。ツール間の移行コストは、システムが成熟すれば想像するほど高くありません。質問、セカンドブレインに頼りすぎて、記憶力が落ちませんか？回答、よくある懸念ですが、研究は逆を指しています。外部記憶は認知空間を解放し、脳をより複雑な思考に使わせるのであって、怠けさせるのではありません。電卓が数学を退化させず、複雑な計算を可能にしたのと同じです。鍵は保存時。